寄せアプリ笑い杉並寄せから。お送りしますお話は、原作のオリジナルを尊重して、今日では使われなくなった表現も使用しております。
流教の二言三言、潮干狩りのシーズン到来でございます。春から初夏にかけての風物詩潮干狩り。春と秋は潮の満ち引きが大きくなり、特に春は昼間に潮が引き、大きな干潟が現れるため、潮干狩りには最適なんですね。主な収穫物であるアサリが旬を迎えております。アサリは地域にもよるのですが、多くは春と秋に2回産卵します。水温が15度から24度頃に成長が促進され、産卵も活発になります。産卵前は実が太り食べ頃になるんですね。春は1回目の旬というわけです。アサリは一度産卵するとほとんど動かず一生を過ごすため、普段海水に浸かっていない場所にアサリはいません。ですから当然潮干狩りは潮が引いて底が露出しているところを探ります。ちなみに情報、簡単なアサリの砂抜き方法を紹介しましょう。1、貝同士をこすり合わせてよく洗う。2、パッドなどの容器になるべく重ならないようにアサリを入れる。3、海水もしくは塩分 3% の塩水を作り、アサリが少し水面から出てくるくらいの量を入れる。4、新聞紙などをかぶせ暗くして2、3時間置いて再度よく洗う。後がよろしいようで。さあ、そろそろアサリが、いやアサリじゃない、コーダが整ったようで。本日の落語は桂しんべヱさんのまんじゅう怖いです。
記憶力落ちてるわけだけどどうやったらいいですかって聞いたら、歩きながらブツブツブツブツやると結構覚えやすいぞっていうことを教えてもらったんですよ。だから師匠から教わった話を早速歩きながらブツブツブツブツやったんですね。もう電車の中でもブツブツ、もう道の上でもブツブツブツひたすらやってたんですよ。で結構確かに歩きながらブツブツやると覚えるんですよ。で覚えたんで師匠ちょっと聞いてくださいよって言って、でそしたら師匠もじゃあ何月何日に師匠の家来なさいみたいなことになったんですよ。で日にちも決まって、またそれからひたすらブツブツブツブツ歩きながら稽古するわけなんですね。でそれで師匠の家に、決まった日にちに行ったんですよ。で僕の師匠というのは落語の稽古始まるまで今でひたすらコーヒーを飲むという、そういうことをやってから師匠は、稽古に行くんですね。だからその時もだいたい1時間ぐらい師匠と、どうでもいい話を1時間ぐらいしたわけなんですよ。で1時間経ってじゃあそろそろ稽古を始めようかっていうことになって、畳の部屋に移動して師匠を目の前にして、座布団の上に座ったんですね。大体これが大体師匠と3メートルぐらいの距離でしょうかね。目の前に師匠を置いてというかいて、でそれで座布団の上に座った瞬間に、もう分かりました。やっぱりそのなんていうか、歩きながら覚えたことは歩きながらじゃないと思い出せないというそういうことに気がついて、だからもう何も一つ言葉出てこなくて、出てきたのはため息だけだったというそういうことで、だからその日は、結局、師匠の家まで1時間ぐらいかけてただただ、師匠の入れたコーヒーを飲みに行ったというそういう一日があったという話でございます。以上です。そんなところで一席お付き合いを願いたいというわけなんでございます。まあ10人よれば際と色、まあ、いろんな方がおいでになりますようで、まあ食べ物でもそうですね、あれが好きこれが嫌いがありまして、ああお前ね、食い物の中で何が好き、え、いや食い物の中で何が好きかって聞いてんの。ああそうだね、俺はちょっと古臭い子でね、博前かなんかでもって日本料理がいいね。おお、いいね、日本人らしくて。そっちは誰が何つっても麺類だ。まあ誰も何とも言ってないけどね、麺類でもいろいろあるよ。麺類の中で何が好き、麺類の中じゃあぼた餅かな。ぼた餅、お前それ麺類じゃないよ。あら 哺乳類だっけな。おい、バカなこと言ってるな。お前は、天ぷら。え、天ぷら。お前、汚えな、椿がかかるよ。椿かけないように言ってよ。え、椿かけないように言うと、あ、え、天ぷら。お前、だらしがねえな。お前は、あ、そうだね。俺は刺身かな。おお、刺身はいい。江戸っ子の食い物だね。酒のつまみによくて、あったかいおまんまん乗せてもいい。やっぱり何か、こう、わさび聞かせて。ううジャムつけて。ジャムつけてはうまくもなんともないと思いますが、こういう若い者が大勢集まりますと話の幕開けでございまして。おい、みんな集まってくれたかい？どうした仲間みんな集めて。なんか用かい？いや、実はね、今日は俺の誕生日なんだ。ああ、そら気の毒だな。どうして？だって今日はお前のその誕生日だろ？いや、誕生日じゃなくて誕生日。なんでその誕生日ってのは生まれたんだよ。え？誰が？俺が。いつ？いや、今日だよ。今日？今日お前生まれたのか？ああ、ずいぶん老けた赤ん坊だな。25年前の今日だよ。嘘だよ。お前みたいなやつは生まれるんじゃなくて裏のドブから湧いたんだろ。お前ボフラじゃねえか、それじゃ。生まれてからこうやって生きてんじゃねえか。じゃあ今日はお前のその誕生日ってやつだから、なんていうかこう、酒かなんか飲もうと。いや、そう思ったんだけどさ、まあ、いつだったかさ、みんなで酒飲んで酔っ払った喧嘩になったろ。あれ嫌だからさ、酒は出さない。あ、じゃあなんかこう甘いもんかつまもうと。甘いもんね、まあ、それも考えたけどさ、まあ、これもいつだったかさ、みんなでボタンも食いすぎた。胃痙攣だ。医者呼んでこいってあったろ。あれも嫌だからさ、甘いものも出さない。じゃあ何が口の中入るんだよ。あ、それなんだからさ、ここにいなり寿司と海苔巻きが用意してあるから、これ食ってわっと陽気に騒ごうと。お前幼稚園の遠足じゃねえんだから、そんなもん食って騒げるか。まあまあまあまあ、いいからさ。さっきから座がしらけてると思ったら、タツコいないね。どうした？ああ、俺ここ来る途中にやらのうちおったんだよ。そしたら仕事の手が離せねえから、後から来る。そんなこと言ってたよ。ああ、本当に？あいつが来るとまあ、わっと陽気になるから。あ、そのうち来るでしょ。後から誰かを追っかけてこねえか。始まった。どうした？ああ、俺ここ来るの遅くなっちゃいけないと思ってさ、墓場の裏道。あそこ近道でしょ？でも昼間通っても嫌じゃねえかよ。薄暗くって。で、そこ歩いてると後ろから声がするんだよ。タツコ、ちょっと待て。誰だろうなと思って、ふっと振り返ってみると、まあ誰もいないんだ。で、また歩いてると、タツコ、ちょっと待て。恐る恐る振り返ってみるといるんだよ。何が？蛇。え？蛇。口をカーッと開けて、赤い舌ピロピロピロっと出して、お前を飲んじゃうぞって言うから、もうびっくりしちゃった。怖さヘビー級。え？怖さヘビー級。うるせえな、お前は。やめとけ。いや、もう、細くて長いもん全部ダメなんだよ、もう。だからもう、うなぎがいけないでしょ？土壌もいけない。うどんもそばもダメ。スパゲッティなんか食ったことがない。細くて長いもん全部ダメ。だから、未だにふんどしも締めてね。汚ねえな、お前。ふんどしくらい締めとけや。まあでもね、面白いもんで誰でもあれが怖いとか恐ろしいとかあるもんだ。あ、そうだ。あの子供に帰ってさ、あのつもりでみんなで順番に怖いもの乗り越してみようか。ね、面白いでしょ。じゃ、早速聞いていくよ。そしたら、あ、お前、なんかあるかい？え？いや、世の中になんか怖いなんかって聞いてんだ。あ、そうだね。俺はね、カエル。あ、カエル、そうかい。そっちは、ナメクジ。お前、ヘビに変えるナメクジ三組揃っちまったじゃねえか。お前は？そうだね。俺はね、アリ。アリ怖いの。うん。アリ怖い。あれ、夏場になると出てくるでしょ？こっちからちょこちょこちょこちょこっと出てきて、こっちからトコトコトコっと出てきて、ごちんとぶつかって、こちょこちょっと内緒話して、スーって別れちゃう。もうあれが嫌なんですよ。なんだか私の悪口言ってるんじゃないかと思ってね。バカだな。あれがお前の悪口言うわけねえじゃねえかよ。そっちは？うま。え、うま。うま？ あんなの怖いの？うん、馬怖い。あいつ長い面してるでしょ。当たり前だよ。お前馬の丸顔なんかねえよ。いやいや、あそこに馬がいるなと思って見るのはいいよ。急にあの長い面をそばでふわっと見てごらん。もう驚くから。それからあいつこんなでかい鼻の穴してるでしょ。あの鼻の中にスーッと吸い込まれるんじゃねえかと思ってさ。まあ、変なこと心配してるな。そっちは？
そうだね。俺クモ。
あ、クモ気持ち悪いね。お前は毛虫。
あ、毛虫も確かに嫌だね。
お前は？俺はね、ゾウかな。
ゾウ？
ゾウはおとなしいでしょ。いやー、あれ見るとゾウっとしちゃうの。またお前ダジャレか。シドテッちゃんかい？なんか怖いのあるかい？
え？
いや、世の中でなんか怖いのあるかって聞いてんだ。
何？
いや、何じゃなくてさ、順番に聞いてんだ。なんかお前も怖いなんだろ。
さっきから黙って聞いてりゃ大の男があれが怖え、これが怖えってな。お前、人間ってのは万物の霊長って言われてんだよ。
なんか難しいこと言うね。なんだよその万物の霊長ってのは。
え？つまりその何さ、万物さんって人が霊長するんだ。
なんだそれ。
何？お前蛇が怖いって言ったな。お前あんなもん怖くてどうするわ。蛇なんかな、頭が痛い時にこう蛇をぐっと捕まえて頭の周りにぐるっぐるっと巻いてみろ。ひんやりして気持ちがいいのなんのって、第一こっちへ閉めなくたって向こうの方でキューッキューって閉めてくれる。これ手数が省けていいだろ。
お前ほんとかよ。
アリは？アリ？アリなんかお前お祭り時おこわたくだろ、赤飯を。で、その時に今日はちょっとごま塩が少ないなと思ったら、アリを10匹、いいか？ 10 匹だぞ。こうかき集めてきて、おこわの上にこうパラパラパラっとかけて、ありがとう。いいか？ありがとう。と言ってから食ってごらんよ。うめえぞ。まあ、もっともな、ごまがうま、ごまが動いて食いにくいけどな。まあ、ほんとかよ。じゃあ、クモは？
クモ？
クモなんかお前納豆の納豆。納豆は古くなると糸の引き悪くなるだろ。だからその時に納豆の中にクモパーッと入れてカーッとかき回して食ってみろ。糸引いてうめえのうまくねえ。
ほんとかお前。
当たり前で茨城の人みんなこうやってる。
ほんとかお前は。
毛虫は？毛虫なんか俺ケツから棒通して歯ブラシの代わりにしちゃうね。中で潰れて歯磨き粉の香りになる。
ほんとか？当たり前だから俺これやり始めたから虫歯になったことは2回しかねえ。虫歯になってんじゃねえかよ。
じゃあ馬は？
馬
なんて馬刺しって言ってお酢に食わせるもんだぜ。うまいぜ馬だけに。
くだらねえなあったか。
ゾウは？
ゾウ？
は、俺はゾウは似て食うぜ。
まさかと思うがお前、
はゾウにですけど何か。
やっぱりな。
だいたい俺馬とかゾウだけじゃねえんだよ。四つ足なら何でも食うんだから。だから見てみろお前、この辺に猫いなくなったろ。
おーい、お前そんなどこまでやってるのかよ。
当たり前だよ。だからこの間も脇で単価切ってやったぜ。俺に世の中に怖いもんなんかね、四つ足なら何でも食ってやるって言ったら中に変なのが混じってやがってな。四つ足なら何でも食いますかってもう何回も言ってくるわけ。もう何でもいいから持ってこいこの野郎って言ったら、こたつの矢倉持ってきやがった。
はぁ、あ、はぁ、あ、なるほど。あれ確かに四つ足だな。さすがのお前も謝ったかい。
冗談言っちゃいけないね。だから俺こう言ってやったね。これは確かに四つ足には違えねえが、俺はこういう当たるものは食わねえと、落とし話聞かされちゃったよ。なんだよまったく。まあでもなんか怖いなるだ。
ないね。
俺生まれてからこれっぱかりもあれが怖いとか恐ろしいとかないんだから。
いや、なんかあるだろ。
いや、ないね。
俺、ないよ。
いや、そんなこと言ってない。なんかあるだろ。
な、こいつなんかありがこうっつったんだから。
なんかあるだろ。
ああそう言われると、あった。
え？
何言ってくらんよ。
やだよ、お前たち笑うから。
笑いやしないよ、こいつなんか言ったからさ。
ねえ、言ってくらん。 本当に本当に笑わない、本当に笑わないなら言うんだけどね、俺の怖いものはね、まんじゅう。
え、
まんじゅう、
まんじゅう、
まんじゅうってどんな虫。いや虫じゃねえよ、あの食うまんじゅう。じゃあ何、栗まんじゅう。いやあ、栗まんじゅう怖い、一番怖いの。じゃあ、とうまんじゅうは、とうまんじゅうも怖い。へそまんじゅう、へそまんじゅう思い出しただけで怖いんだ。もうなんか寒気がするから、俺帰る。待て。ちょっと、次の部屋開けて、この布団出してやって、引いてやって、布団頭から被って休んでて。いいかい、様子が良くなったら出てくるんだよ。ここ閉めとくよ。ちょっとみんな来い来い。お前あいつのこと好きか？嫌い？お前も嫌い？いや、そういうやつなんだよ。あいつは人が左って言うと右、右って言うと左。あ、どうだい？ここにさ、みんなで持って山のように饅頭を買ってきて、それをさ、野郎の枕元に置いて、饅頭でもって驚かしてやろうじゃねえか。いや、やめた方がいいよ。野郎、饅頭って思い出しただけであれだけガタガタガタガタ震えて怖がってんだよ。それを目の当たりに見てごらんよ。ギャー、まんじゅーっつってそのまま死んじゃったらどうする。構いやしないよ、どうせあんなやつ世の中の役に立たねえんだからさ。いや、本当にやめた方がいいよ。だってみんなで寄ってたかってまんじゅうで殺すんだよ。これすなわち暗殺だよ。お前面白いこと言うね。まあいいからいいから買ってきて、と悪い相談が持ち上がりまして、わー、買ってきた。何買ってきた。栗まんじゅう。おー、一番怖がってたやつ。いいよ、わかってるな。そっちは、へそまんじゅう。いいね、いいね。へそまんじゅういいよ。そっちは、くずまんじゅう。いいね、くずまんじゅう。早い。お、なんだよ。そのくずまんじゅう一個取ることはねえだろ。いや、そうじゃねえんだよ。このくずまんじゅう柔らけえだろ。だから、野郎が、ギャーまんじゅうって言ってるところ、くずまんじゅうのお化けが飛びついたって言って、これをバーンってぶつけてやれ。お前面白いこと結構見かけにいらず、お前性格悪いな。ずっと置いてくるからちょっと待っててね。行くよ。ここ、あ、開けなきゃ先。ここか。あ、うわー、寝てる寝てる。これはく、まあ、枕元にこうやって、ふ、よしよしよし。あ、誰か足の速い人いる？え、よっちゃん100メートル9秒8。うおー、早いね。サニーブラウンより早いね。すごいね。いや、野郎の様子がおかしくなったら飛んでってくれ、医者へ。頼むよ。あと、誰か湯沸かしとけ。あとでみんなでお茶飲もうや。じゃあそろそろ声かけるよ。行くよ。おーい、てっちゃん、そろそろ起きねえか。お前がいないと寂しいよ。いやー、なんか夢となくうっすら目の当たりにまんじゅうがあるような気がして、しょうがねえんだよ。うわー、ほらほら、目の当たりにまんじゅうがあるような気がしてしょうがねえってよ、これ。おい、てっちゃん、目の当たり見てごらんよ。薬かなんかでも買ってきてくれたのか。まだ頭ガンガンして具合悪いんだけど。いやー、まんじゅう、俺がまんじゅう怖いって言ったらみんなでこんなにまんじゅう買ってきたの。いやー、俺実は嫌われてたの。なにこれ。いやー、ひどい。いやー、怖い怖い怖い。栗まんじゅう買ってきて、よく、なんか栗入ってる。やっぱこう、栗まんじゅう、栗まんじゅう怖い。もう、俺が怖い店よく知ってるね。へそまんじゅうまで来て、へそまんじゅうありえない。お母さん、お母さん、とうまんじゅうまで、へそまんじゅうはあんま怖くない。ほらほら、ちょっとあいつ怖がってる背中見てごらんよな。なんか、あれ？あれ？野郎、まんじゅうに食らってたりよ。バカ野郎。 まあ、そんなわけねえだろ、あれだけ怖い怖いって言ってんだから、あんな言ってんだから怖がって食ってるわけねえだろバカ野郎。ふん、ああ食ってる、ああもうやられたぞ。そう、くずまんじゅう、かせくずまんじゅう一個あったろ、あくずまんじゅうのお化けが飛びついた、ああくずまんじゅう、ああこれ3年ぶりに怖いんだ、ああ怖い、ああこういう怖いものは目の当たりになるといけないから家へ帰ってゆっくりとね。悪いやつだねあいつは。おいおいおいおい、お前がまんじゅうこうやってたからみんなにまんじゅう買ってきたんじゃねえかよ。よっちゃん見てみろ、今月の家賃全部使ったんだぞ。お前が本当に怖いもんはなんだ。ああ、この辺でお茶が怖い。
お腹入りは杉並阿佐ヶ谷町おこし笑いが一番サムワンピックアップ。大きなお世話役金齢者十八がただいまブームの社会人落語をハイライトでご紹介します。今日は柏屋古文さんの金銘地区をご紹介します。古文さんは東京経済大学落ち研の出身、最近会社役員を退任して流山商店の会に所属、また落語を再開しました。昨年11月、統括健康友の会主催第4回統括寄席での演目です。
ごめんやす、談判おいででっか、え、談判おいででっか、
たとぎ屋さんだよ。
いや、朝盆地かでち、まあどっちでもよろしい。いや、わてな、中橋の加賀屋崎方から使いに参じまして、先祖仲がいの弥市が取り次ぎましたら道具七品残ってございます。遊女、公女、僧女、散策の見どころも並びに備前大桜の十乗り水、渋一御所が横屋総民小塚崎の脇差し、この脇差しな、捕まえが古田がや言うとりまして、埋もれんやそうで気が仕事ありますが、念のためお断り申し上げます。ついでのんこの茶碗大爆さん金名宿、寸胴の花駅の遠州双方の目がございます。古い池や河津飛び込む水の音、これ風羅帽小説の掛け物、たくあん、木あん、因縁禅師、張政の小屏、この屏風はな、わての旦那の旦那が兵庫におましたな、この兵庫の坊主のエロを気に入りました屏風じゃによって兵庫に出して兵庫の坊主の屏風にいたしますと、かようお片付け願います。おばさん、なんか表に兵庫のっていうバカが来た。誰、この子は本当にもう嫌になっちまうね、本当に。すいません、親類から扱ってる愚かなもんでございまして、どちら様でございましょうか。朝お違反でか、はあ、お違反でしょろ、お湯屋さんですか。お湯屋さんでしたらこの日曜ばかり先なんでございますよ。いやいや、朝おかみはんでんな。さようでございます、家内でございます。さようか。いや、わてな、中橋の加賀屋崎氏ご存知でしたろ。中橋の加賀屋崎氏から使いに参じまして、先祖中貝の弥市が取り次ぎましたら道具七品残ってございます。遊女、公女、僧女、散策の見どころも並びに備前大桜の十乗り水、渋一御所は横屋総民小塚崎の脇差し、この脇差しな、捕まえが古田がやいうとして埋もれんやそうで気が仕事ありますかい。よろしか、気が仕事ありますかい。念のためお断り申し上げます。ついでのあんころちゃん大爆さん金名宿、寸胴の羽駅の遠州双方の目がございます。古い池や河津飛び込み水の音、これ風羅帽小説の掛け物、たくは木は人間たちがありますの小屏風、この屏風はな、わての旦那の旦那が兵庫におましてな、この兵庫の坊主のエロを気に入りました屏風じゃに打って兵庫に出して兵庫の坊主の屏風にいたしますと、かようお片付け願います。じゃあ登って席ますんで、ほなごめんやす。あなたちょっとお待ちになって、あらお待ちになって、あれどうしましょう。あら、どうもお帰りなさいまし。お客様お見えになったんですけどね。どちら様お見えになったんだ。何でも中橋の加賀屋崎さんとか。ああ、なんだ。崎さんがわざわざお見えになったのかい。いや、崎さんじゃないんですよ。崎さんじゃなくて、お使いのですね、中貝の弥一さんとか。八市だったらうちにのべつ来てるじゃないか。お前だって顔ぐらいは知ってるだろうに。いや、その 八一さんでもないんですよ。でも八一さんでもないんですけども、何でも八一さんが気が違ったとか、それはいけないね、お前。ついに三姉妹に我が家に会った時にはそんな様子まるでなかったがな。まあいいや、それでどうしたんだい。それでみんなでね、寸胴切りにしちゃったんですって。ほらまた手荒なことをしたもんだな。で遊女は客に惚れたといい、これはお前どっかで聞いたような文句だな。いやそうじゃないんです、遊女買ったんですよ。そしたらね、これが公女でして、掃除が好きで。お前の言ってることはまるでわからないね、本当に。まあいやいや、でそれでどうしたんだい。でそれでですね、なんかたくあんとインゲン豆でお茶漬けが食べたい。ほら妙なもんでお茶漬けが食べたいんだな。でいくら食べてものんこのシャーってそう言ってました。ほら汚いな、これはどうも。そういうあなたね、御座船乗ってね備前に行こうと思ったんですよ、あなた。そしたらこれがね兵庫に行っちゃいまして、でそこにお寺さんがありましてね、お坊さんがいます。ほら寺に坊さんがいたって別に不思議なことはないがな。で何でも屏風のおかげでお坊さんと一緒に寝てみたい。でね、また屏風があって、またお坊さんがいて、屏風があって、お坊さんがいて、屏風があって、お坊さんがいて、屏風があって、お坊さんがいて。あなたこれ、なんでしょう。おいおい、やだな、お前ね、話なんてものは、5つ聞けば、あとの5つは察しなくちゃいけないと言うけども、お前の話はまるで察しようがないじゃないか。なんかもっとはっきりしてるところってなかったのかい。いや、そのはっきりしてるとこって言いましても、思い出しました、古池へ飛び込んだんですよ。何、古池へ飛び込んだ。そんなこと早く言わなくちゃダメじゃないか。あいつにはな道具な品を買うように敵を打ってあったかな。それ買ってかな。いいえ、買わず。
いかがでしたか。来週は春風亭勉強さんの大安売りをお送りします。また来週お耳にかかりましょう。一朝一夕。
この寄せアプリ笑い杉並寄せからはラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。